こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、見せ物小屋の話。
はい、見せ物小屋の話の続きです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そう、さっき言ってた安田さとみさん、はい、人間ポンプですね。
はい。
これね、今日、ちくひめさんが、ちょっと先に見といてほしいものがあるんだ、みたいな感じで、
うん、なるほど
っていう感じで見たら、2時間ありまして。いやでもね、これめっちゃ面白かったんですよ。
これさ、はい、私が昔見たっていう、はい、渋谷の小さい劇場で、はい、ドキュメンタリーっていうのが、今、1400円で、
はい、
ネットで見れるんですよ。
はい、リメオ。
そう。
見せ物小屋、旅の芸人、人間ポンプ一座。
っていうのを買って、
はい、
ちょっと今日、見てくれと、A さんに。はい。私はその間、ダダダダしてるんで、見てくれっつって見せまして。
はい、プレゼントみたいな感じで、見せていただいちゃいました。
うん、そう。ですです。
ね、1時間58分。
はい。
ね、これなんか世界初配信みたいな感じで、よくこれ今配信されてましたね。
ちょっといろんな意味でやばいから。
そうなんですよ。すごかったですけど、うん。これね、撮影は1994年から95年に撮影されたもので、
うん、
この94年の12月の、うん、秩父、
うん、
埼玉県の秩父で行われたお祭り。
秩父の夜祭り。
はい、うん、そう、秩父の夜祭りのところで、やったこの、
演目。
演目ですよね。
うん、
見せかけでしたっけ、うん、小屋掛け
小屋掛け。
はい、うん。のところを、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じで追ってるんですけど、うん、まあ、全部すごかったんですけど、うん、なんか、まあ、人間ポンプとか、その、一座の皆さんの芸それぞれも、うわ、すごいって思いましたけど、なんか、それより日常というか、
そう。
なんかその、彼らの、もう、今はね、やっぱり、現代社会の中では、こういう生活はもう、まず、
うん、
まあ、そもそも難しいな、という、うん、いろんな意味でね、
うん、
ところとか、でもその中にその、日常がずっとあるっていうところが、すごくなんか、面白かったですね。なんで、ちょっとこう、中身的なね、
ちょっと言えないよね、どこも。
確かに。まあ、ね、内容的にはその秩父の夜祭りに出ますよっていうところで、うん、なんかこう、巡業でトラックでね、みんな一台トラックでバーって来て、で、着きましたと。で、なんか昨日の夜中の3時ぐらいに着いたわ、みたいな感じで、うん、もう、なんもない無のところから、うん、その見せ物小屋をまず作るっていう。
そう、小屋をね、まず柱を立てて、で、柱っていうのは、木っていうのは、一応その工業元から、
うん、
配給されるんだけど、うん、その自分たちで建てなきゃいけないの。うん、木だけはもらえるけど。
すごいですよね。うん、だって無のところから、はい、着いた。
木はもらえるってすごくない？いつの時代って話。
確かに、そう、丸太、しかもめちゃくちゃでかい丸太が、うん、もうなんか、しかも何ですかね、こう、運動会のテントどころの規模じゃないんですよ。
そう。
そんな、なんかもうそれ何個分みたいな、めちゃくちゃ長い木とかを、はい、じゃあこれ組み合わせて、小屋作りましょう、みたいな、当たり前のように、うん、みんななんか組み始めるんですよね。
そう。針金と、ペンチと、はい、ああいうので組んで。
あれだけでね。
そう。
なんか、しかも安田さんあれですよね、その、ほら、目がもう、ほとんど見えなくてって言ってたじゃないですか、うん、その、角膜が削れてたりとかね、もともとそのアルビノで、うん、まあ、フラッシュとかで、うん、もう見えないんですけど、うん、なんかもう、スルスル、丸太登って、針金、ね、くるんくるんみたいな感じで。
そうそう、全然。
普通に、うん、この時だからまあ、お亡くなりになるちょっと1、2年前、うん、とかでもう70歳とか、71歳とかなんですけど、ね、うん、みんな当たり前にやってましたね。
やってましたね。
作業を。で、小屋作ります、うん、準備します、うん、で、工業しますって感じなんですけど、うん、
やっぱりね、自分らでやるのよ、全部。
全部ね。
うん、で、全部持って移動して、あれもやってたでしょ、犬も、猫も、
そう。
全部、動物も一緒に、大きいトラックで移動。飼ってる動物も。
みんな来てました。
うん。だから全部持って移動。
なんかそれを聞くと、あ、なんか荷主って言ってたじゃないですか。うん、荷主っていう、なんか意味すごいわかるなと思った。
だから荷物の荷なんだよね。
ね、うん。だから全部なんですよ。本当に全部。
うん。
これが俺たちの全てっていう状態ですよね。うん、なんか、すごい、その状態でみんなが、もう家財道具一式、うん、家族、犬も含めて、うん、炊飯器みたいなとかから、うん、もう
全部、そう。
全部そこにあって、うん、で、一旦畳んでまた来て、うん、それを広げたら、うん、なんか、もちろんお祭りのなんか特別な空間に来たじゃないですか。うん、ね、ですけど、なんかお布団とか、
う
ん、なんかリビングじゃないですけど、
う
ん、なんか日常感がすごいんですよね。うん、なんかお買い物行って普通に。じゃあこれ鍋作ってみんなで食べるみたいな。あとみんなが全然もちろん血のつながりもなかったりする一座ですけど、うん、当たり前にみんなでご飯食べてる感じも。
そう、だからその興行が終わるまでは家族なんだよね。
うん、
で、また、これ安田さんのとこに限らないんだけど、うんうん、安田さんとこもそうなんだけど、うん、次の興行に移るときに、その形態っていうのはまた変わっちゃう場合があるんだけど、でも次のその一座、組んだらまたその人たちは家族なんだよ。
なるほど。
あ、だからよくあるじゃん。芝居なんかもさ、この演目の時は、なんとか一座っていう感じでさ、ずっとその、一回終わるまでは全部そこで家族で同じ釜の飯を食うっていう。そういうことなのよ。大衆演劇とかもそうなんだけどね。
うんうんうん。なんかあれはね、なんか本当にそこにしかない空気やなと思いました。うん、一体感？
うん。
なんかこう、おしゃべりするしないとかじゃなくって、うん、空間として、もう本当に一つっていう感じでしたね。うん、なんか、あ、同じ釜の飯って言うけど、うん、こういうことかって思いましたね。すごくね、
う
ん。で、なんかみんなにそれぞれこう、インタビューとか、うん、あ、今、なんかどんな、今までどういう人生だったんですか、うん、みたいなことを聞くと、まあなんかもうちょっとみんな、なんか、え？みたいな感じなんですけど、いやー、ゲームを始められたのはいつなんですかみたいな質問に、うん、4つだね、みたいな。
4つとかが多いよね、5歳とかね。
4つみたいなね。
うん。
そうなんですね。芸をね、してるっていうのも、ただまあその、この座も、まあ本当に、だから安田さんが亡くなる前みたいな感じで、うん、まあ本当にみんな安田さん自身も70超えてて、うん、座員の方もやっぱみんな結構もうお年っていうか、うん、まあ高齢化してるっていう。
だから大体がさ、うん、まあ売られてくる感じが多いのよね。
実際にはね。
実際にはね。
うんうん、特になんかその、やっぱり、まあ、いわゆる、こう、まあ、身体的に、うん、まあ、な、障害とか、あとも、いわゆるちょっと知的障害みたいなところとか、うん、やっぱりそういう特徴のある人たちが、こう、座員としている感じで、うん、となんかその、春子さん、安田さとみさんの、
奥さん。
すごい。いや、もうね、ちょっともう、見てくださいっていう感じなんですけど、うん、もうね、1400円とかどころの価値じゃないと思います、
これね、絶対見た方がいいと思う。
絶対見た方がいい。B、うん、そう、美名を。
うん、
ちょっとなんかどっかに貼っとくと思うんですけど、うん、これ本当にすごいなと思ったのは、なんかね、見ないとわからんなって思いました。うん、なんか、思っていたのを、なんか今までのイメージはありましたけど、
だから見て見てって言ってでしょ？
本当に、ほんまそう思いました、うん。なんか見てよかったというか、この、なんか内側、これやっぱ見れない場所じゃないですか。うん、もし自分が見せ物小屋を見たことがあったとしても見えない世界で。
裏方はね。
そうなんですよ。だから、本当にその奥さんも、うん、まあ、奥さんも、自身のね、人生ももう聞くだけですごいんですけど、うん、でも、その一座をみんな面倒見ていて、うん、で、まあ、正直、まあ、いわゆる社会福祉みたいのが、うん、まあ、発達していなかった時の、うん、ある意味、さっきもなんか受け皿でもあったっていう話もありましたけど、うん、本当に、すべての面倒を見ているというか、うん、いい悪いとかじゃないんですよね。もう、そういうもんだというか。
まあ、紹介っていうかすると、うん、万引きの癖があって逃げちゃったりとかするんだけど、ちょっとそういう意味では頭があんまりね、ゆるい人なので、分かってないんだよね、自分がなんで逃げたいのかも、
うん。
ただその人の背景っていうのは、まあ、虐待を受けてきて、で、途中で虐待を受けすぎて、紡績工場から逃げてあたりで、ちょっとおかしくなっちゃって、っていうので、ちょっと冷静な判断力っていうのはなくなっちゃって、トラウマを抱えたまま、まあ、生きてきて、で、万引きとかを繰り返しちゃうっていうような、なんだけど、ただ逃げたいっていうわけじゃなくて、いなくなっちゃうんだけど、なんで自分がいなくなったのかも、そこから出ちゃうかもわかんないんだよね、もうね。
うん、ルンペンでねってね。
そう、ルンペン、まあ、で、気づくと汚くなっちゃって、こじきやっちゃうっていう。
うん。ね、まあもうルンペンっていう言葉自体もね、なかなか言われるし、
まあ、あれなんだけど、
まあ、いわゆる不老者というようなね、うん、感じですかね、今の言葉では。福ちゃん。
うん、福ちゃんね。
うん、っていうね、まあ一座の女性なんですけど、うん、まあその、いろんな、ちょっともう言葉にはね、言いようなかないような今の人生があったんですけど、うん、それを、最終的に、その、まあ一座のね、
うん、
安田さんの奥さんが、まあ引き取るような形で、で、ね、最初、こう、体洗ってね、
うん、
まあ、もう、水が真っ黒になるような感じで、うん、で、まあ、コミュニケーションは最低限っていう感じでしたよね。
うん、
で、
うん、とか、うん、はい、ぐらいしか言えない。
そうですね、そうですね。で、まあ、でもまあ、姿が美しかったのもあって、うん、まあ、そういう芸をね、
うん、
その、さっきの、タコ女のね、
うん、
工場は、福ちゃんを紹介するような感じのね、そうそうそう工場でしたよね。それなんか、映像もしびれるなら、本当にちょっとそこは、
ぜひ。60を超えてんのに、綺麗なんだよね、
うん。
で、ルンペンずっとやってたのっていうの。だ逆に怖いのが、60を超えててルンペンでやってて、あんだけ綺麗だっていうことで虐待されたって、どんなひどい虐待っていう。
ね。ただまあ、今、そのね、一座っていうところは、なんかその、まあ、そこをね、その、本当はね、本当はというか、まあ、現代には絶対ないなっていう話は、うん、ある意味、その、今だったらある意味社会福祉のどこかに引っかかっていて、
うん、
その、一応は、あの、その、そのぐらいね、本当にもう、あの、不老者になっても、うん、本当に死ぬかもしれへんみたいな思いはしなくてもいいような、うん、まあ、今、社会にはなっているかもしれないからっていうのもあるんですけど、うん、その、今はね、きっと制度になると思いますけど、この春子さんがこう、この白内障になったからこの子手術させて、うんうんうんうん、もう片目もしようと思ったけどねって、もういなくなっちゃって、まあ、またしばらく3ヶ月して見つかったけど、うん、その手術受けさせられへんかったみたいな。でも、お金は、この子たちのお金は、私がもし何かあった時のために、この子たちの預金で貯めてあるのって。うん、その、だからこの子たちお金は持ってるのよ、うん、みたいな話があって、こう、ちょっと考えさせられるところでしたね。
だから社会福祉っていうことをさ、まだ、あれしてないことだったからさ、
まあね、その、
うん、全部その春子さんがやってんだよね。
そうなんですよ。そのもちろんね、そのもうとてもね、昔は良かったなんて言えませんよ。とても言えませんけど、うん、本当にその何も置き皿がない時に、うん、そのそれをね、春子さんが全部肩代わりしてる状態でしたね。うん、だからそのいわゆるね、いわゆるこう後見人みたいな状態でもあり、もう医療もね、うん、まあもちろんその福ちゃんがそこで生きるためには、うん、その芸をやらないといけないと思いですけどね、うん、その状況がまあ言い訳置いといて。うんもただ少なくともねそういう状況であって、うんまあ、そこまでずっとやってきたっていうところがもうちょっと想像絶する世界でしたね。すごいなんかこうまあからまあもちろん安田さんとかそのまあ春子さんたち自身もそれこそ身の上で考えたら、うん、こうまあ売られてきたというか、うん、本当にそういう状況だった人たちっていうのもあってなんかまあそれだけでもうねあの、うん、大変なことなんですけど
でも安田さんは楽しかったらしいよ。
うん、いやそうなんですよなんかね明るい
安田さんなんかめっちゃ楽しかったらしい。
すごいことです。
うん、あと親方の悪口とかは絶対言わないみたい。なんか、
うんうん、そのイメージありましたね、うん。苦労っていうもんはなかったなみたいなね。
そうあんまりなんか、うん、そこは あとあ言いたくないことは言わないのかしらね。ああまあみたいな。
うん、でもねなんかこう
すごくひょうひょうとしてるよね。
うん、ひょうひょうとしてました。春子さんもなんかこうこの人はね昔はすごくね良い男だったのよみたいなね。
うん、
なんせでもね昔すぎて写真がないんですよ若い頃の。
そう昔すぎてどっちも写真がないから。
ないんです。
うん、
ね。で、この、春子さんは、ま、内容としては、春子さんは、工場をやって客を呼び込む人。
うんうん
で、中に入ったら、まあ、さっき少しお話したような、タコ、うん、タコ娘みたいなことをしている、まあ、くしゃって女性がいたりとか、あと、まあ、身体的にね、
うん、
あの、まあ、いわゆる身体障害みたいなところに当たるナミちゃんとか、あと中のね、他の、まあ、人間ポンプやってる安田さんみたいな、あの、中で、その、こう、あの、芸をやってるっていう。で、その工場でどんどんどんどん人を、ね、あの、春子さんが呼んで、
うん、
はい、どうぞどうぞってどんどん入れて、中に人が入って、お祭りの時にね、子供が、どんどん来て、
うん、
でも夜の11時半ぐらいまでずーっと回転してるんですよね。なんかまあ、最終的にでもこうタフネスというか、まあそのこの映像作品では、うん、まあもちろんね安田一座はすごくやっぱりもうかなり高齢化してて、うん、まあもう数年でね他の方も亡くなったりしてたんですけど、そのまあ70歳とか68歳とかもう60歳みたいな演者たち自身が世界ででももう20回転ぐらい
そうしてんのよね。
芸をね人間ポンプなんてだってね。その、碁石を飲み込んで出す、うん、金魚を生きたまま飲み込んで出す、で、チェーンと、50円玉を飲み込んで、うん、その、チェーンの間に50円玉を通す、うん、カミソリを飲み込むとか、ナイフを飲み込んで、胃の中で畳んで、折りたたみナイフを出すとか、うん、そういう芸を、20回ぐらい、う
ん、やってるからね。
ひたすらやり続けるような、うん、いや、すごいもう、ね、うんまあ、本当になんか、見ないとちょっと感覚的にね、なんか
こう。わかんないけど、ね、見れないけど、花園神社に行けば、
うんうんうん、
あれはやってるから、今も多分、なんだっけ、うんうんうん、鳥の市とかに、
はいはいはい、
あの、うん、大鳥工業が主催のゴキブリコンビナート、
うんうん、
劇団ゴキブリコンビナートの見せ物っていうのをやってるから、
うんうん、安田さんがインタビューの中で、見せ物小屋とか、うん、その、こういう工業は、やっぱりちょっとずつなくなっていくと思うっていう話をしてて、うんうん、それは、その、 まあ、その後継者とかもいないじゃない？
そうそう。
っていう話をされてたのも確かにっていう。うん、なんかどちらかというと、その、まあ、安田さんのところに関しては、やっぱりそのもう高齢化してて後からじゃあっていうね、うん、ところもなく、逆にもうここまで来たから、
うん、
じゃあ、どっかで辞めるっていうのもね、うん、まあ難しくなればもう辞めるざるを得ないと思いますけどっていうのもあったと思いますし、うん、逆にでも今はもう形を変えて、というか、今の時代に即した形で、今も見せ物小屋とか、ね、巡業があるっていうことですよね、うんうん。うん、それはすごくそう思います。なんかその、いろんな、まあ、社会的なとこも含めて、うん、もちろん社会保障がね、その、いろんなものができたりとか、うん、その、まあ、そうやって、その、まあ、すごくいろ、ここはすごくいろんなものを含む問題ですけど、うん、いわゆる、まあ、その、精神障害の方とか、病気とかね、うん、それこそその、座敷牢とかの時代とか、うん、ハンセン病の、ね、人たちを隔離してね、行ってた時代とか、それはもう最近まであった時代でしたけど、うん、その、そこがね、違う形になってきて、うん、ある意味、なんかその、家族が、まあ、そこを隠して、牢に入れたり、うん、どっか遠くにあったり、うん、その、まあ、売らなくても、良くなった。という部分がね、一つあったりして、うん、そういう境遇の人が、ある意味その後継者っていう意味ではね、いない環境になって、でもまあ見せ物小屋っていう中がね、その社会の中で、うん、でもまあ人間の凄さっていうのはあるじゃないですか。安田さんもね、人間の凄さっていうところはもちろん。うん、
人間ポンプだからね。
人間ポンプはね、うん、ね、本当に種も仕掛けもないというか、
うん、
本当、安田さんにしか、安田さんこれ本人も言ってたんですけど、真似絶対しないでね、
うん、
僕はあなたたちと元々の体の作りが違う。違うのであって、う
ん、ちゃんとここで読み分けてるから、
ね、そう食堂から胃のとこでね、そのあなた真似しようとしてできるものじゃない、頑張ってできるようになるものじゃないから、そこは違うからね、うん、みたいなことを結構子供たちに聞かせてやってたんですけど、でもなんかそのやっぱりそのほっぺたにそのね、それこそほら、うん、ちくみさんが見たって言ってた今の見せ物小屋みたいな
ハリを通す、それ安田さんもやってたよ、ね、あれ通すのすごい大変だし、一回だから通して10歳ぐらいの時、安田さんやって、で、もう一気に通しちゃって、なんていうのかな。
あれですね。右のほっぺから、その針金を入れて、うん、左のほっぺから出して、その両方に、
そう。
鎖を引っ掛けて、バケツを持ち上げるみたいな認識ですか？
あれはだから、もう、最初、熱いやつ、熱したやつで、ジュッてやっちゃって、
痛い、
通してっていう風にやんないとダメみたいな。でも、お前やれるかって安田さん言われて、いや、やりますっつって。でももう、やりたかったんだって。
なるほど。
うん。なんか、そこはだから、やりたかったんですってよ。
ですってね。
うん。多分無理やりとかじゃないんだと思うんで、それってわかるんだよね。
うんうんうん。
これやったらすごいって言われるんだって、やるんだよね。
うんうんうんうん。やっぱなんかそのお客さんが見てるのをすごくなんかこう、何、反応をすごく楽しもうとしてるのがすごく面白かったなと思いました。うん、エンターテイメントとしてっていうか、うん、なんか、どうみたいな、
うん。
うまくいったら拍手してねみたいなとか、うん、なんかすごく、でもなんか、優しかった。
うん、
その、こう、観客との対話みたいなところが、
うん、
なんかどうだっていうかどうみたいな、
うん。
見てねみたいな。なんか意外でした。なんか、もうちょっとこう、怖いというか、こう、なんか、そういうイメージと思ってました。なんか、ご意思どっちだしてほしいみたいな、今飲み込んだ白と黒飲み込んだけど白黒どっち出してほしいみたいな、
うん、
うん、みたいな、白みたいな、じゃあ白にしようねみたいな、
優しいよね、
優しかった、すげえ優しいみたいな、すごいですよね。でもなんかこの見せ物声だけじゃないかもしれないですけど、大衆娯楽、
うん、
みたいな、なんかこういろんな人がその歴史の中でなんかこう宗教色とかじゃなくて、その日常的な娯楽としてなんかコンテンツとして、うん、この見せ物も含めて、まあ、歌舞伎とかもね、うん、できてきたって話で、なんか現代社会はそういうのがいっぱいできてきたから、なんかまあニーズとしてはね、こう何でも選べるから、
うん、
まあ、少なくなってきつつあるっていうのがあるじゃないですか。うん、とか、その、それこそ蛇とかもあかんし、
うん、
やる内容できる、その、なんていうの、演目、うん、みたいのが、ちょっとこう、限られる、
うん、
もう人間、びっくり人間で行くしかねえ、みたいな、
うん。
みたいなとかはあると思うんですけど、まあ、できる人の少なさとかもね、うん、あるかもしれないですけど、でもなんかその、やっぱり今も、形を変えて、ある見せ物小屋としては、なんか失われたわけではないですよね。
うん、
なんかね、こう、今まで、うちもこう、実際になんかこう、見た、あ、関西で、まあ、あんまり、大阪とかなら、なんか住吉とか、ある気がするんですけど、うん、なんかこう、あんまりそういう風に見たことなかったんで、うん、なんか見かけたら、ちょっと一回行ってみたい。でもなんかね、その、大分地とかで、騙されたら嫌やなって思いながら、まあでもそれはそれで楽しむ世界だと思うんですけど、
うん、 もうしこたま酒飲むよね、帰りに。うやーってなった。
やられたって。老いたちには注意してね。うん、ちょっといろいろ見てみたいっていう。
あれ、大須芸人町人祭の話したっけ？
はい。
あれとかはだから。
俺が育てたっていうね。
いいんじゃない？だからああいう。
ああ、確かに確かに。うん、なんか、そういう色が残っている感じかもしれませんね。こう、昔ながらのみたいな、そういうイメージというか。
だからね、あれとかは、だから色濃いんじゃない？
面白そう。確かにね、うん。気になりますね。なんかこの、安田さんの、この、あ、でも映像作品は、Vimeo？ V-I-M-E-O？
そちらの紹介も、
そうね。
ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まあ、多分、Vimeo、安田さとみとかで出てくると思うんですけど、
あとね、安田さとみ、人間ポンプとかで検索しても、
うんうん、いや、でもこれは本当にね、ちょっとこう、一見の価値ありですね。
そう。
ね。
一週間1400円かなんかでレンタルできるんで。
うんうんうん。
そう。
ね、なんかこの、すごくね、紹介とかいうか、うん、まあ、マロ赤字。
マロ赤字。
さんのね、語りとね、この、なんかね、紹介文もなるほどって思いました、なんか。
そう、語りで思い出したんだけどさ。
はい。
ちょっと語りたいやつがあって。
お、いいですよ。
お化け屋敷の短歌があってさ。
はい。短歌、ちなみに短歌って短歌を切るの
短歌を切るの短歌。
うんうんうんうん。
それがなんかな、超、なんか口が気持ちよくて。
はいはい。
はい。お化けの入り口はこちら。お化けの入り口はこちらでございます。愉快で楽しいお化けの出るところはこちらでございますよ。さあ、どなたもどうぞこちらからお入りください。大湯階段傑作選。お笑いお化けのお化け屋敷の会場でございます。お化け見る人こちらから。お化けの入り口はこちらでございますよ。あなたが見たければ僕も見たい。君が見たければ私も見たいの。あなたと私の散歩道。お幸せな糧はお手手をつないで、この赤い橋からお渡りいただきましょう。お化けがあなたを呼んでいる。お化けと遊ぶ数分間。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。っていう。
いい。
いいしょ？
いいですね。
これで、お化け屋敷の呼び込み。
あなたも私も、みたいな。
そう。お化けと遊ぶ数分間。もう意味がわかんないからね。
でもなんか、全部、なんか、歯切れの良さ、
うん、
みたいのが、なんか、どれも、こう、やっぱり、こう、特徴的な、あれですよね、うん。言い回しもそうですし、こう、切ってき、なんか、一文みたいな感じで切りながら繋がってて、うん、なんか、途中でも、おって思わせるような、そうそうそう、なんか、それがすごい面白いですね。人を寄せて、うん、いかに、中に招き入れるか、みたいな。
なんか、うちもやろうと思ってて。
うちも？
うん。
うちも？
うちも。
ど、ん？
さあさあ、皆さん、ご覧ください。チクコと遊ぶ数分間。
チクコ。
ございました。アマゾンギフト券の方をご用意いただきまして、簡単にワンクリック。アマゾンギフト券の方をご用意いただきまして、ワンクリックしていただきましたら、ご感想とアマゾンギフト券の方を、@ベアアタックアート、なんだっけ、@gmail.com、こちらの方にね、メールアドレスの方は変わってございませんから、メールアドレスの方は5年間変わってございませんので、ベアアタックアート、@gmail.com、こちらの方にね、こぞってね、どうぞ。
さあお入りください。
さあお入りください。アマゾンギフト券の方をね。
チクコの方は誕生日が近づいております。
チクコの方はもう誕生日が近づいてまいりますので、もう、還暦でございます。
還暦までやっていくスタイル。
そうそう、還暦までやっていくスタイルでございますので。
あと何十年か。
そう。
いやー、そうですよ。ね。
そう。
さお入りください。
さお入りください、皆様。お送りいただけましたと。
メメントモリ、メメントモリでございますよ。
メメントモリでございます。
どなたもね。
そう、どなたもメメントモリでございますので。
さお入りください。
お題は見てのお会でございますよ。
はい、まずはお聞きください。ということで、お後がよろしいようで。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。